今日は疲れに疲れてるんで、モンスターで勝負してます。5000円お支払いするんで、企画会議させてくれませんか？この番組は、美味しいカレーの横浜ボンベイ、スパイスガレージさんの協賛でお送りしております。どうもこんばんは、放送作家のカツオです。
放送作家の丸山です。
放送作家の池谷裕太です。
よろしくお願いします。
あのネガティブワードから言うとやめてもらっていいかな。
眠い。今日はね、もう疲れた。うん、
疲れた。
疲れて、もう戦ってきたから。
まあでも、
本当に。
ってことはもう先週も先々週も疲れてたっていう。
もう全然今日はじゃないんです
。本当ね、ちょっと続いてたのよ。
確かに今日はあれだね、レッドブルじゃなくてモンスターを飲
んだ。モンスター、これね、あのレッドブルはいつもお世話になってるんだけど、あのね、レッドブルは最高よ、もちろん最高なんだけど、はいはい、ここぞとばかりっていうか久々にガツンと来るときは、行くってときは、あのね、このモンスターの方が結構効くのね。これ本気出すとき、本気
つか大きいからとかそういうことじゃなくて、モンスターの方が
多分ね、俺の中では高麗人参が俺
に入ってる。高麗人参ね、
アルギニンはあっちに入ってる。
あ、
って
なるほど、ね。
そうそうそう、高麗人参とね、あと、なんだろうね、こっちのはね、
味
違う、1回のこれブースト力は、こっちの俺はあると思ってる。
あとね、やっぱ秋葉原を歩いてる元気な人は、だいたいモンスターの帽子かぶってる
ね。そう、黄色、緑の、
なんか今日やったるぞっていうね、やっぱ秋葉原行く人ってやっぱ忙しいらしいんだよね。
ああ、そう
だ。だからああいうほら、カレーとかおでん缶とか、一瞬で飯食えるものがやっぱあの流行ったのって、もう秋葉原っていう街に行ったらもうやることが多すぎて。
なるほど。
もうだから多分ね、今日の発足と一緒よ。
なるほど、
ね。あの人はもうモンスターの帽子をかぶり、モンスターをぶち込んで、もう今日という一日でブワーって。
ああ、なるほどね。確かに。
まあ、偏見かもしれないけど、別に普段からそんなめちゃめちゃ走ったりとかしてるタイプの人じゃない人が多いと思うよ。
ああ、そう
だけど、もうその日はもう、モンスターになるわけですよ。
なるほどね。うん、確かに。ビッシュのね、モンスターという曲もありますから。
あ、なるほどね。
はい、
そんな。
そうなんですよ。
はい、そんな中、今日は、
今日は、
溜まってるレター。
溜まってるレターまだあるの？
そうね。だから最近はそういうレターとか読むとかコメント読むで全然それで終わっちゃうんだけど、
まあ、
多分いただいてるのに読まないもんね。
う
ん、
そうそうそうそう、う
ん、そうなんだよ、
うん、忘れちゃうというか遅れちゃうというか、
まあね、確かに俺らのはね4週というか1ヶ月分をねまとめて撮ってるからね。
そうなんだよね、はいはい、だからちょっとまあ行きますか。
行っちゃいますか。
はい、
ちょっと
じゃ早速行っちゃっていい。
せっかくね、はい、レッドブルも飲んだし、
うん、
今日ね今日レッドブルを飲んできてさらにモンスターですから。
なるほど、
2本目なんだよ。
ちょっと怖いね。まあ行こうか、うん、じゃあ行くね。
はい、
はい、
ラジオネームすずめやねのぼるさん。
はい、お願いします。
深夜ラジオをよく聞いています。ラジオで採用されるメールとされないメールの違いを教えてください。
うわ、うん、
なるほど。
意外と切実なのかもしれないよ。
切実、
確かに、
う
ん、
この方からしたらいつも送ってんのに全然採用されないとか、うん、意外と思ってんのかもしれないよ。
なるほどね、
うん、
作家さんでもさ、うん、ラジオのそういう、うん、なんていうの、はがき職人からさ、はい、作家さんになる人とかいるじゃない。
全然いるよ。
そういう人たちとまたちょっと違う種族だから、人種だから、俺は、なんていうの、はがき職人とかやったことないから、うんうん、なかなかね、この自分で書いたことっていうのはないけど、うんうん、ね、なんか。
でもやっぱり引っかかるというか、
でもそれってひいてはさ、言うなれば、俺らも作家としてさ、別にはがき職人じゃないけど、そのネタを出して、採用する、採用しないとかさ、いいね、いいね、良くないとかって。評価されるわけじゃん、
うん、
まだやってる作業としてはまあ同じっちゃ同じだよね。
そうそうそうそう、う
ん、あとまあ一個俺から言えるのは、まあ、俺のその後輩のエモペイはもともとその、
うん、そうだよ、エモペイ君なんてもうまさにね、
う
ん、採用されてる
っていう
あれだからね。
パンとかって言ってあの採用されたメールでよかったです、パンとかってあれやるんだけど、あのパン、パンをね、
ああ
ありがとう、パン好きだからってそういうのあるんだけど、まああいつはね、そ何回も採用された回数が何回以上って言ったかな、すごい多い人だけ、うん、その色紙みたいなのもらえる。
へえ。
それを色紙もらってるわけですよね。
しかもあって、うん、なんつうの、その、サンドリなんてさ、
うん、
もうその、要は、はがき職人の中でも、その、うん、キワキワの人たちが、
ゴリゴリですよ。
本当に。
参戦してるところで。
うん、そうそうそう、ね。ダンボーラーとかいうところだね、もうね。
いや、だから俺、うん、まあまあ、ごめんね。
あ、どうぞ。
まあ、深夜ラジオでっていうのが お題だからあれだったけど、うん、本当は、なんつうの、 まあ、確率論で言えばさ、うん、そうみんなが人気のラジオで採用してもらうっていうのを目指すよりも、うん、まずはどんなのを送ったら、うん、あの読まれるのかっていうのを練習するためにも、うん、いろんなところでやった方がいいんじゃないかなと思ったけどね。その要は、ラジオの業界俺は知らないから分かんないけど、うん、でも結局ラジオのディレクターさんだってさ、うん、ラジオの作家さんだってさ、いろんな番組やってるんだろうしさ、うん、すごいそういう深夜のね、うん、めちゃめちゃ、うん、そういうゴリゴリの番組やってる人だって、他の、うん、お昼の番組やって朝の番組やってやってると思うから、うん、そういうなんかもうちょっとね、
まあだから激戦区と
激戦区じゃないところで練習というか、ネット
オーシャンブルーオーシャン
ですけど、そうそうそうそう、
まあそうね、まあ、まあ、その読まれたいという欲求があるのであれば、そういうね、うん、少ないところというか列が短いところですよね。
そうそうそうそう。でまあ実はそのいわゆるまあ有名派記職人みたいな言われてる人と結構いるわけよ、ね、うん、有名な人結構いるんだけど、うん、割と個人的にはそのどっちか分かれるなと思ってて、うん、あの普通オタがうまいやつと、うん、ネタハガキがうまいやつってこれパックリ分かれると思うんだよ、ね、普通オタがうまいやつってのはやっぱりその時に起こってることで、あのパーソナリティが反応しやすいこと、
なるほどね、
ないしは自分のパーソナルなことを喋って、あの要はパーソナリティが好きな感じのテイストのことを言える人、
はいはい、
俺昨日あのどこどこ行っちゃったんですけどみたいなエピソードが、はい、いかにもパーソナリティが食いつきそうな、
なるほど
ね、
うん、
なるほどね、
お前そんなとこばっか行ってさみたいなさ、下ネタが好きな人だったらそういうなんかもう激安風俗行ったとかさ、そういうエピソードをあのパーソナリティのこの肝をくすぐれるようなね、うんうん、そういう普通歌を送れる人か、
なるほど、
ないしはその、あの番組のノリ、
うん、
ラジオってのはもうノリでできてるから、うん、そのノリってものを掴む能力が高くて、うん、そこに自分の文章力をアジャストできる人、
うん、それはものすごいあの分かるというか、うん、作家ってさ、うん、要は演出家に向けてさ、うん、やるわけじゃん、アジャスト能力だと思うんだよね、うん、この演出家がこういうネタ好きだなっていうところでアジャストしてるっていうところと、うん、ラジオのもうそれだと同じだと思うんですよ、やっぱりその要は、ね、あの結局まあ、どういうメールが採用されるかっていうことの答えかどうかわからないけど、やっぱ分析しないといけないと思う、うん、それはどんなネタがこの受けてるのかっていうことをやっぱ分析した上で、うん、あの量産していかないと、
確かに
あの自分が好きなものをこれ好きだろうって言ってやっていっても、うん、絶対それは刺さらないっていうか、まあ絶対じゃないけど確率論で言えばね、
それ一回失敗しちゃってるからね。
どういうこと？
好きなものを出して
さ、ああまあまあそうだね、
わらがみで
ね、ああまあね、昔の話ね、
まあ、そんなトークもあったね、
そうそうそう、
そんなトークもいつか聞いてくれっていうね、あまあ聞いて話したか、
あれはあれでね、あれは好きなものっていうか、うん、面白いって思われたい、思われなきゃいけないネタを出さなきゃいけないとか、まあ、複雑なやつだけどね。
あとまあ小技で言うと、うん、ラジオってあのこいつ必ずこれ言うっていうのを作った人は強い、
あーなるほどね、キャラクターね、
そう、例えばあの当時で俺が一番気に入ったのはクリームシチューの俺の日本なんだけど、うん、やっぱその強かったのはその当時何のノースキャンダルだった状態のベッキー、
うんうん、
ベッキーをやたら性的に見てるあのリスナーってロングランって人がいたんだけど、その人もベッキーがって言ったらもうその瞬間に上田さんがロングランって言うわけ、
なるほど、
お前ロングランのハゲだろって言ってロングランって言うんだけど、もうそれがもう決まりのくらいになるわけよ、
なるほど、
その人もベッキーをいかにそういうなんていうか下り、当時元気でもう元気で明るいイメージしかないあのベッキーをもう日本で一番唯一ナンバーワンにもうエロい目で見てるっていうのを得意技にしたわけ、
なるほど、
すげえな。
あとまあラジオネームがセンズリって人がいたんだけど、その人はもうセンズリって名前が面白すぎて、その有田さんが必ずそのセンズリからのラジオが来た時に、あ、ハガキが来た時に、ラジオネームセンズリ、ん？ああ、センズリってもう一回言うっていうのを必ずやってて、上田さんが、いや、だセンズリだろみたいな、こう必ずこう、なんていう、遊びの一個に、どの方向で遊びの一個になるっていうのも一個あるわけよ。だからもう、ある種あの、自分を押し通すタイプの、あの、ハガキ職人もいて、もう必ずもう、あの、なんか、エンタ芸人みたいに、自分の決めフレーズみたいなのをもう作っちゃって、もう、それを押し通すタイプの人もいるよね。
なるほどね。うん、キャラ付けってのはさ、
うん、
ある種正解だと思うわ。それは、うん、要は、無機質な、まあまあ、今はメールかもわかんないけど、うん、ハガキの時代はそうかもしれないけどさ、うん、要は無機質なハガキで送られてきた時にさ、うん、 なんつうの、ワンオブゼムじゃなくて、うん、俺だっていうオンリーワンに なるっていうのはまず一個あるからね、うん、その要は毎回この、うん、この人こういう人だなっていうのって印象に残るからね、う
ん、確かにね、
まあ、他のさっきのマルちゃんのそのロジックで言うと、その研究するんだとしたら、うん、他のハガキ職人が読んでるハガキの何にそのパーソナリティが反応してるか、うん、どの部分に一番反応してるかっていうのを、
まあ、確かに
研究すると、まあ、例えばその爆笑さんのカウボーイとかだと、なんかやっぱこの社会不適合者みたいな、そういうなんか、まあ、あの有名なのはやっぱその新聞配達やってる人がやったら多いとか、でなんかラジオの、はがきでは「うきょう」とか「うきょきょう」とか言うんだけど何にも喋れないとか、なんかリアルでは、なんかそういう人がやっぱ多いのよ、まあ、だからそういう面を出してみると
か
あとあるのが、あの女なのに年もネタ言うとかね、うん、なんか女の子なんだけどもう男が低くらいの年もネタ言うみたいな、この間殿方と一線交えた時の話なんですよみたいなことを全然言うとかね、
なるほどね、
そう、あとまああのトータルさんの抜き差しとかね、抜き差しならないとっていう結構人気 の、うん、あのラジオで、まあ、一回終わったんだけど、はい、また復活したんだけど、なんかね そのラジオって俺の個人的な見解よ、
うん、
個人あくまで個人的な見解なんだけど、なんかそんなにハガキ職人がめちゃめちゃネタネタしてないんだよね。
へ
え。
普通オタ
な。なんかいわゆるなんか普通オタに近いというか、なんか他のそういういわゆる人気ラジオに比べるとなんかボケってないんだけど。
ああ、なるほど、
ね。でもなんていうか、そのトータルさん独特のノリってあるじゃん。なんか、うん、忍びねえな、かまわんよみたいな、うんうんうん、あの感じなのよ。
なるほど
ね。うん、大村さんが読むのにハマるというか、うん、だからどっちかっていうとちょっとリア充めの人が多いのよ。
な
ラジオリスナーの中では珍しくね、この間彼女とプカビルしてるとみたいなね、これ大村さんの言い方なんだけど、
うん、
プカビってきました、これプカビルってやるってことなんだけど、セックスとなんだけど、そういうのを必ずそ その中でもさ、なんかでもリア充のやつでも面白い話ってあるじゃん、なんかあの彼女と朝になったらパンツ探したとかそういう話の細かい、そういうののもっと細かい話を言って、割となんかね結構そのラジオパーソナリティによってなんていうかそのツボがあるんだよね、ツボ、
うん、
もあって、かつそのあのハガキ職人の人種も結構なんていうか、
うん
うん、
やっぱラジオってさ、どうしてもこの、うん、まあもちろんそのディレクターさんもいるし作家さんもいると思うけど、うん、パーソナリティのなんていうのそういう私的な部分というかね、
うん、
そっちが強いメディアだから、
そう、ね、
パーソナリティの好みっていうところがすごいなんかこの関わってくるんじゃないかな。い
や、めちゃめちゃあるよ。
思うよね。
あとだから一個言えんのは、だからその俺もだから正直いろんな芸人さんのラジオ聞いてるよ、うん、聞いてんだけど、でも普通にテレビに出てるこの芸人さん大好きなんだけど、この人のラジオ聞かないとかめちゃめちゃあるからね。だから
どういう あんまりその私的な部分はあんまり来ないってこと
か。なんかね、多分ね、その人の奏でるカルチャーじゃないんだ多分俺が、俺の中にあるものが、
うん、
だからそのテレビで見てるその人すごい面白いと感じてるのに、
うんうん、
ラジオのは別になんか俺あんま肌が合わないなとか全然あるのよ、だからやっぱ自分に一番肌の合うラジオパーソナリティをまず見つけるっていうのが一番
なるほど、
ね、あの近いかな、
確かに、ね、自分が作らなくても
そう
あのナチュラルに入っていけるというか、センスが似てる人とかはね、
うん、そうそう、だから今だからいろんな人気ラジオ番組に行っちゃって、この今一線級のラジオハガキ職人と同じベクトルで戦おうとしてるから苦しんでて採用されないのかもしれないけど、自分とものすごいフィールするというか、バチーンとハマる人がいたら結構ね、
なるほどね、
自分のこと言ってるだけで採用されるっていうことになって
くる。ああ、確かにね、今日こんなことありましたっていうのがね、
そう、それの究極が割とサンドリかなと思うね。
あ、
サンドリはだから割となんていうかもう割と自分語りに近いというか、エモペなんかもまさにそうだけど、まあ、なんていうかちょっと詩的な表現とか使って、うん、もう自分がいかにクズであるかとか、
なるほど、
なんかそういう話をあの提供、有吉さんに提供する。
へ、
有吉さん絶対楽しそういうの好きじゃん。
へ、
うん、だからもう下には下がいるというか、
なるほど、ね、
そういうのをどんどん提供していくっていうのがなんかそのスタイルだよね。
なるほどね、
うん、
面白いね。
いや、面白い面白い、うん、
詳しいからさ、
カツオさんがおぶっちゃった
な。ごめん、
ごめん、俺分かんないから。
あ、ごめんごめんごめん、俺が話す
か。いやいやいや、でいいよ、うん、今日はもう
眠くなっ
ちゃう。ごめんごめん、そんな、いや、
もうなんか、
で、あの、レターは、レターはさ、レターはそれだから
さ、うん、おじいちゃんみたいな。
急に目がもう男目みたいな、もうぐっちゃぐちゃのなんかもうシワだらけの目になったけどね、もうね。そうだよね。 ごめんごめん。
全然喋んねえな。
てっぺん超えたから、ね、一回まで言う
よ。ほら、あとさ、まあ、いつも言ってるけどさ、俺ラジオ大好きだからさ。ラジオ楽しんだから、ついつい。
この Q に対しては、
うん、
A は、池谷さんです。
いや、全然いいと思いますよ。
うん、なんかね、どうしても、ちょっと他のやつ行く、
確かに、もう一個ぐらいあれですよ。
じゃあ、
いやもう、ガツオすぐ死んじゃってる。
俺ラジオわかんない。
今でもあれかもしれない、うん。企画、あんま企画っぽくないやつの方がね、いいかもしれないね。ガツオさんの脳のあの、
大丈夫です。
残量を考えると、
ね、まあ、あと10分もいけるかいけないぐらいだから、
多分赤くなってる、iPhone のやつで赤くなってる。
じゃあもう一個だけ言っていい？
いいよ。
これちょっと勝男君とかに答えられ
る？一応か、一応か。
あのね、ラジオネームとか名前だな。
はい。
ジョブログ転職モンスターアットコロナ時代さん。
はい。
大変そうだ。
これね、俺がね、吠えた時あったじゃん。
吠えた吠えた、
うん、あの吠えた回にコメントつけてるんだよ。
はいはい、
吠えてるん
だよ、ね、
うん、なかなか放送作家という仕事の中身や背景まで知る機会が少なく面白いですね。
ありがとうございます。
目指す方へのマインドセットなどあれば知りたいです。
なるほど。
放送作家を目指す人のマインドセット、例えば思考パターンみたいなことだよね、
はい、マインドセットってどう、思考パターン、思考パターン、
あのね、なんかね、よく言われるのはなんかなんていう、定番思考、あるある、あるあるプラス思考パターンみたいな。こういう時こういう、だから放送作家で言うと、うん、なんだろうな。なんか難しいんだけど。
どういうあれ？わかんないですけど。
こういう企画、なんかこういう時に、こういう番組がうまくいくとか。あとなんだろうな。こういう時に作家としてうまくいくとか。
は
い、
なるほどね。なるほど。こういう時に作家としてうまくいく。
あるあるの思考みたいなのだね。
はいはい、
うん、
え、あるあるの思考ってこと？
だから
思考版ってこと？
そうだね、こういうパターンにはまった時に作家ってこう考えるみたいな。だから、あの要は、この間昔マルちゃんが言ってたみたいに、うん、それちょっとあの IQ 高すぎませんかって言ってる時は、うん、理解できてない時みたいな。
なるほど、
こういうあるある、あのこういうふうに言ってる時はこういう思考に陥ってるって、はいはい、だからそのなんていうか、いい面でも悪い面でもよくある思考、よく放送作家考えることみたいなことだね。
なるほど、
うん、
思考なわけね、頭の中ってことね。
思考思考、マインドセット、
う
ん、でなんか一般的に使われてるのは成功するためのマインドセットみたいな、
はいはいはい、
うん、あとなんかそのマインドセットから脱却するみたいな、要はあるある
固定観念、
固定観念から脱却するみたいなこともあるよね、うん、
なるほど、
うん、
ちょっと思いつくっていうか、あれだね、その
まるちゃん、そうだね、
あの一般の人のマインドセットがこういうことだよっていうのがね、あるとね、
な
んか考えやすい
なと思
ったんだけど、
喋ってみて、ちょっと
マインドセット、
ね、調べるから今ね、
そう、一般の
マインドセットね、
朝なんだろうな、
会話の難しいよね。
この方はでも、あ、でもそうだね、マインドセットは経験、教育、先入観などから形成される思考様式、心理状態、まあ、うん、心理もいいんだね、
うん、うん、だから放送作家の経験を踏まえて、
ああ、こういうのあった、あ、でもこれが分からないけど、この前ね、たまたまなんだけどさ、会議で、
うん、
なんつうのかな、終わ一瞬もは会議終わったんだけど、これもちょっとあるあるだけかもしれないけど、
うん、
会議終わったんだけど最後にもう一発聞いてくるパターンあるじゃん、
あるね、
うんうん、
でも一回切っちゃったから、
うん、
なんですかねって言ってないっていうそれはあったんだよね、なんかね、うん、完全に一回終わったのよ、はい、うん、じゃあ今日は会議以上です、
はいはいはい、
あ、でもちょっともう一個ちょっと一回悩んでてって、うん、いきなり飛び込んでくるし、
あるね、あるあるある、
うん、
その時って浮かばないよね浮かばないんだよマジで、うん、一回ほんとグッて送っちゃってる、
なるほどね、
うん、
まあ、なんかその議題があった時にさ、どういうなんていうか、あのフリースタイルラップみたいなもんでさ、このワードに対してどこにつなげていくかみたいなのをさ、
はいはいはい、
やっぱ考えていくじゃん、
うん、
その時にその選択肢は自分の中で 3,4 個持ってるわけで、
うん、
それを1回全部オフにしちゃったら考えられなくなっちゃうもんね、
もうね、
うん、
あとちょっと帰りたいとか、
あの、まあ、それもあるね
それは多分そっちがでかいわ、うん、そっちがもうみんな帰りたいのに、ね、
これ以上またこっから喋るっていうのがちょっとあの、
そうだね、
他の人へのなんか迷惑じゃないけど、なんつうのかな、うん、その人は確かに欲してるから力になってあげたいんだけど、それ以上にみんなはもう送りたい人たちがいるから
次の時間、
ここでどう出ていいのかっていうのはちょっとある
そうだね、うん、だからまあ、マインドセットじゃないのかもしれないけどさ、うん、まあ、そのもう全体会議はさ、報告会になってるのが一番いいよね、
うん、 まあね、
もうその事前の段階で全員もうその場に持ってくる議題みたいなものはある程度もみ済みで、こういうふうにやります、うん、で何か疑問はありますかっつって、うん、あここだけちょっと気になるんだけど、うん、ぐらいのことだったらそんなにいいんだけど、
う
ん、
そうだ
ね、なんかその場で一から考え始められちゃうとみんな絶望感になんか包まれるよ、
ね、まあ、確かにね、うん、リモートだとより ね、 より大変だよね。
超安定番組の全体会議って多分それなんだと思うね、うん、もう要はもうやること決まってて、
うん、
あのこの時期になったらこれやる、
うん、
この時期になってこれやるとか、うん、あのまあ、全体会議の順序もまあ決まってるというか、
う
ん、最初にこれやって、うん、次これやってみたいな、
うん、
そのぐらいまでいくとすごくいいんだけど、うん、それがまだなんつうルーティーンが決まってないというか、
そうだね、
なんというかここで失敗したらやべえんじゃねえかみたいなそういう番組ってまあね、そういう番組でもずっと全体会議が長くなっちゃうというか、
あとそのマインドセットなのか分かんない、ちょっとあるある、ただのあるあるかもしれないけど、うん、まあ、あのこのラジオでも何回か言ったことあるかもしれないけど、うん、番組は一番調子いい時に変える方法を考えろっていうね。
そう、それはそうだな、マインドセットっぽい。
それはあるよね俺もな、うん、2回それで失敗してるから、
うん、
あの一番いい時はなんかどうしてもいい企画をやっちゃうんだけど、うん、一番いい時に新しいことやらないよね。
一番いい時にそれだけをずっとやり続けるともう死亡に向かってるから、一番いい時にこれに追随するもう第二のパンチを考えられた番組が、
うん、
あの長続き
する、長続きする、うん、確かにもうそれこそもうまるちゃんとの一緒にやってた番組で1個、うん、フューチャーさんと一緒にやってた番組で1個、うんうん、あの確実に俺はそれを
そのあれで、あ、そうだね、うん、それは確かにその通りだし、うん、そのあれで言うと、うん、やっぱどの曲もそうだけど、うん、どの曲もやっぱりあの潤滑していかなきゃいけないというか、あれだから、うん、そのやっぱ番組は必ずどっかで終わるっていうのを知っとかなきゃいけないんだけど、
うん、
でだから自分の番組がどの序列の中のどこにあるかっていうのをちゃんと知っておかないといけないなと思う。
すごいね。
終わらせられそうな番組に今いるのかっていうそのこの番組は終わらせられそうなところにいるのかと、あとやっぱ、まあ、20年ぐらい、まあ、20年もやってないか十何年やってるとだんだん分かってくるのは、この番組が終わるか終わらないかの視聴率は一体どこで見られ判定されてるのかっていう
言われながら、苦渋を舐めてきたね
いやだから別にあね、要はクールごとにやっぱ番組終わるんだから、
うん、
じゃあどこの月のどこのところで編成のあの
ジャッジは
生まれるのかっていうところをやっぱ考えないと、考えないとその漫然としてたら終わるよねにつながると思う。
確かに、ある日突然来るんだよね。
そうだね、だからでもある日突然来るっていうのは、うん、なんていうかもう正直言って俺は全然ある日突然と思ってないから、ね、
あら、
いやもう ずっとこれ動き出せなきゃやばいなやばいなと思ってるんだけど、申し訳ないけどその総合演出の何かがもうあぐらかいちゃってるんだよね、うん、もうこれはであの合格点は取れてるから、うん、これでいいと思ってる。だからそこの時に第2の矢3の矢を打つタイミングをもう間違っちゃってるんだよ、
うん
う
ん、
そうだね、
もう届かないタイミングで2の矢3の矢を打っちゃってるから、そうするともうただただもう瓦礫のように崩れていくだけっていうね。
瞑想と捉えちゃう。あの勢いがあるときはいい
新曲
やると攻めてるね。
そうそう
そう、で勢いが落ちたときに、うん、あのなんか新曲が始めると瞑想と言われる。
う
ん、そのねこの微妙な差がね。
そう、これはでもマインドセットじゃない？瞑想と言われるのとこの末期とね、この言われるね、その攻めてると言われるのこれね、タイミング次第なんですよ、うん、これね、
う
ん。
確かにそれはね。そしてもう一個マインドセット。さっきまでラジオの話してた時にめちゃめちゃ眠かったんだけど、
うん、
むちゃくちゃ起きてるから、
ね、どういうこと？
してる。
どういうこと？
あ、自分が入ってなればテレビの話だね。
自分が入っていけなかったから戻っちゃったけど。
フューチャーさんの話で、あと、うん、ラジオのことも分かんないし、フューチャーさんのね喋ってるし、いいやと思ったからこうな
ったけど、テレビの話になるとやっぱ途端にもギンギンになる
ね。
自分の
作家のね、
自分の話だしね。あの自分のその
分野のジャンルの自分のね。
だし、あのなんつうの、昔の思い出の話だから、
ね、
思い出の話だから
熱くなっちゃう。もうね、カツオ君はね、うん、頭からつま先まで放送作家です
もうありがたいよ。
もうどう、もう This is 放送作家、
そうなれたことがありがたいです、
うん、まあ、だからこれ一個参考になるかどうか分かんないけど、テレビでずっと活躍してる人、ないしはテレビでずっと活躍してる番組は何回もヒット飛ばしてるんですよ。
うん、
1個のヒットだけじゃないんだよ ね、
なるほどね、
コンスタントに何かのヒットさせてるのよ。
確かに
1年ごとなのか、あの何ヶ月ごとなのか、うん、 有吉の壁もミスターパーカージュニアとか、うん、あとストレッチャーズとか、ああいうのも次々に仕掛けてるわけね、うん、あれあの状態が続けられれば多分面白いんだよね、うん、ずっと面白いって言われるんだけど、まあ言い方よくないけど、あんまり消極的な演出があったら、もうミスターパーカージュニアが生まれた瞬間にずっとミスターパーカージュニアをしがみ続ける、うん、っていう風になっちゃうんだよ ね、その時その次にストレッチャーズを生み出せなくなっちゃうんだよね、うん、
なるほどね、
うん、今の番組で言うとね、
確かに、
うん、
それは分からん、まあまあまあ、
だからそれはいろいろある、言っていくという作家さんは大事だよね、作家の立場として言ってくる、うん、まあ、それはまあ通ずるか分からない、うん、俺らはあくまでネタの提供者
で、やっぱでも俺はだけど、あの番組によると思う、本当それやっぱ19時代のね、うん、そういうゴールデンのバリバリのところはそれじゃないといけないと思うんだけど、うん、俺ねテレビ番組の中で一番マックスは、うん、生活の一部になることだと思うの。
なるほど。
要はもう朝起きた目覚ましテレビ見ようとか、うんうん、日曜の夜だからサザエさん見ようとか、要はだからこのもう生活の中に、日常生活の中にもそれが入るっていうことがテレビの俺はマックスだと思ってる。面白いとか面白くないとかじゃなくて、もうそれがもう日常になるっていう。
なるほど。
だから そういう意味では、うん、そこの、なんつうの、切り替わりっていうのは、うん、まあ、もちろん変わってると思うんだよ、時代に合わせてちょっとずつちょっとずつ、うん、焦点だってちょっとずつちょっとずつ変わってるし、うん、そういうなんか微妙な変えるのが大事な番組もあれば、うん、ドラスティックに勢いがある時に変えなきゃいけない番組もあると思うけどね、う
ん、
俺はね。
なるほど、マルちゃん、実にマルちゃんらしいね、アジャストのね、うん、ということで、うん、いい感じでね、確かに最終的には目が冴えまして、は
い、ごめんなさいねラジオ話の時はちょ
っとラジオの時はね、いや多分やってないからだね、本当ラジオやってないからの、
もうやってないけど、
ラジオらしいラジオというか、あとね、木村卓球屋しか聞いてこなかったから俺は、松村さんの聞いてない、
聞いてない、
あ、俺だって聞いてない、
うん、
あ、そうなの、あ、じゃあまあいいや、また眠くなっちゃいそうだから、うん、というわけでね、今回やっていただきましたけど、やってきましたけども、
はいはい、
この番組は毎週火曜日の22時から、はいね、配信してますのでね、うん、ぜひスタンド FM の方をチェックしてみてください。
聞いてください。
聞いてくださいね、はい。というわけで今回もお相手をさせていただいたのは、放送作家のカツオと、
放送作家の丸山と、
放送作家の池谷でた。
また来週。
いいね。
もう崩しを入ってくる。